ケットアナライズマンデー。
皆さんこんにちは、松尾恵理子です。マーケットアナライズマンデーをお送りします。パーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん。
岡崎亮介です。今日もよろしくお願いします。
そして株式アナリストの鈴木和之さんです。
おはようございます、鈴木和之です。どうぞよろしくお願いいたします。
この番組はテレビ放送局の BS1212 で各週土曜日朝6時から放送中のマーケットアナライズコネクトのラジオ版です。海外マーケット、東京株式市場の最新情報、具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいります。さあ6月に入りました。いきなり550円安という
苦手な季節ですね。
苦手、
やっぱり梅雨時というのは、はい、なんかねじとっとしちゃって月曜日いきなりからもう、疲れてるという部分をここに発見するという毎年の恒例ですけどね
、はい、
しかし、今年の6月というのを6月というかいつもと違うのは一つにはあれですよね、大阪で万博をやっていたりとかですよね、はい、でそれからまあマーケットで言うとですね、まあ、もう毎日飽きないほどニュースが入ってきてですね、普通もうちょっとだれて、まあ、めんどくさいなみたいな感じになる6月なんですけども、
はい、
ちょっとこれはひとひねりもう一頑張りしなきゃいけないなと、うん、気合を入れているところでございます、
うん、週末のたんびになんか関税の話が二転三転しているような状況ですからね、
はい、
また今月6月、
はい、
なんとかしたいですよね。
今日はね、今週どうしたらいいのか、そして今月どうしたらいいのか、
はい、
少しこう月を見て、はい、お話を伺っていければと思います。それでは番組を進めていきましょう。この番組は株365の豊かトラスティー証券の提供でお送りします。
今週のストラテジー。
このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。
というかもういきなり下がっちゃったんでですね、なんか下がったから言うんだろうと思われるかもしれませんが、今週は一応売りから入ると言いますから売り目線の週になるというふうに判断していたんですよ、
はい、
でまあその理由は簡単で、まあ先週まで順調に戻って、で戻るというかまあ逆に戻ったんだけども皆さんも感じてるんじゃないかと思いますけども、3万9000円がやっぱりちょっと遠いなという感じ、印象として皆さん持ったんじゃないかと思います。これで2度目の、トライに失敗したという感じだと思うんですけどね、
はい、
こうなっちゃうとやっぱり相場っていうのは、まあ、下目線に入って、で来週に、6月切りが終わることになるんですけども、まあ、6月切りの最終的な均衡点が3万8000円台ではどうやらなさそうだなと、まあ、3万7000円台の可能性が高いかなと、しかし3万6000円台の可能性もまだ終わっていない、まあ、3万7000円をこれ切ってくるともう一回ちょっと下に行くかもしれないなと、今おそらくこんな感じでですね、終所、プロたちの、それこそ、投資銀行のトレーダーたちもそれから個人投資家トレーダーたちもみんなまあ、作戦を練って月曜日入ったところだと思うんですけども、まあ、というのも今週というのは週初であり月初なんですよね、
はい、
で週初で月初で当然のごとく6月に入ってから第一週にダダダダダダと出てくる5月もののですねデータが初めて公開されてくる、順番に言うと今日の ISM の製造業ですね、うん、で明日のジョルトの求人件数、
はい、
で明後日の ISM 非製造業、この日は、その後またベージュブック築連銀の報告書もあるんですけども、そして金曜日に、ドカンとですね雇用統計が出てくるというこういう段取りになってますから、やっぱり身構えるのは当然です。で身構えるのは当然なんですが、この身構えると言いましたけどどう身構えるかなんですよね。
そうですね、
どう身構えるか。で人々の関心というのは FRB が、まあ、今利下げの途上ですから3回都合 1% 利下げして止まったままですから、いつやってくれるんだっていうことで、この、まあ、次のスイッチ入るのを待ってるわけですね。でその次のスイッチが入るためには、景気が多少悪くなっていなきゃいけないわけです。ですから、ISM が50を切ることとか、非製造業でも50ギリギリになるとか、あるいは雇用統計で失業率が悪いこと、これをまあ、予想して構えているわけなんですね。
はい。
しかしこれ、悪すぎると、例えば ISM が45を切ってくる製造業でですね、非製造業が50を切ってくると。で、雇用統計で失業率が 4.4% を超えてくる。みたいなことになると、 景気後退ですかみたいな話になって、うん、これまた行き過ぎちゃうわけですよ、
ね。悪すぎちゃう
ってことですね。そうですね。はい、逆に上方向に、製造業の ISM が52を超えてて、非製造業が55を超えてて、失業率が 4.1 とか 4.0 になってると、この利上げない、利下げないじゃんということで、直近にまた 4.5 を超えてきて、ドル高になるかもしれないけれども、金利で苦しむという世界になってくるわけですよ。つまり、これ行き過ぎても、どっちの方向に行き過ぎても、株式市場にとってはあんま嬉しくないわけなんで、そうなるとなかなか買いでは攻められない。これはもう当たり前のことだと思います。下がったら下がったところでそこからリバウンドを取りに行くということなんだけども、先週まで一応リバウンドしちゃったんで、
はい、
そうなると今週は一旦売らなきゃいけないと。もう極めて、まあ囲碁将棋的に言うとですね、詰め将棋的に言うとやっぱり一手目は売りになるっていうか、その形になっちゃうんですよね。それが週の、金曜日まで続くかどうか。アメリカ株については金曜日の朝、つまり東京、日本では金曜日の夜発表ですから、まあそこまで引っ張って引っ張ってポジションが、倍返しになるか、倍乗せになるかっていうのを決断することになるんでしょうけども、日本株に関して言うと、金曜日までの展開で言うと、やっぱ売りから入ってって、
はい、
で金曜日のまあ大引けぐらいまでのところで、手締まえるもの、リグえるものはリグっていくという、消極的かもしれませんけども、それが手堅い作戦になるだろうし、オプションやってる人なんかはこれ、来週 SQ ですからね、ここから、簡単に言えば、今週後半から来週の終章にかけての動きで、SQ 値は、ぐぐっとこっちの方向に行くなっての見えてきますから、ですからうまくいってるポジションはまあ乗せていけるし、うまくいかなかったものはまあ来週早々にはリーグ打った方がいいだろうという展開が見えてくると思います。いずれにしても戦略的にはあんまり派手な戦略は立てられないんですが、戦術的には何をすればいいのかテキパキと判断できる一週間になるんじゃないかなと思います。
うん、先週上昇があったので、これはもしかして上昇基調に入ったのかなというふうに思った方もいらっしゃるんじゃないかと思いますが、うんうん、そうではないですか。
上昇基調に入ったように見えたのは、
はい、
トランプが優しい白トランプばっかり続いたのでここのところね、で白トランプのピークというのがやっぱり US スティールの買収のあのプレゼンテーション、みんながワイワイやってお祭り気分で、あそこがとりあえず一番賑やかなお祭り騒ぎとしてはあそこが一番ハッピーな顔してたと思うんですけども、しかしまああれって日本製鉄の副会長も行ってスピーチされて、従業員の方たちもすごい喜んでたんですけども、日本製鉄にはまだまだ険しい茨の道なんですよね。思った通りの買収にならないし、コストもかかるし、前から言ってますけども、アメリカにしろ日本にしろ、今トランプ政権がやってることっていうのは、とにかく金がかかることを、
うん、
金がかかることをアメリカ企業にも、そして日本企業にも無理強いしている世界ですから、金がかかることを無理強いすれば、当然金利は上がるわけですよね。それが断片的に、例えば日本で見れば、防衛産業にお金が回るということで、防衛産業に関係する株にはプラスですけども、その分財政赤字は防衛費の負担が増えるということで、財政赤字が増えるということで、財政赤字が大嫌いな人たちは、金利がどうしようって大騒ぎしてますけども、でも元を正すとこれ早い話が、金がかかる、リストラクチャリングをしてるわけなんで、で、金がかからないとかの国々、ヨーロッパとか、中国とかインドなんかは全然気に上がってないんですけどね。この世界なんで、これに対し伸ばなざるを得ないわけなんですね。で、そういう意味では、リバウンドの後には、今度は、まあ、軽い失望が待っている。で、US スティールでのパーティーの後は、また中国と、口喧嘩が始まりましたからね。で、それが、ひょっとすると、大事になるかもしれない、というような不安を抱いて、マーケットを見ますから、どうしても今度はまた売り目線になっていくという感じでしょうね。あ、それと一つ言い忘れてました。
はい。
先週は、お祭り騒ぎが、まあ、US スティールの買収もありましたけども、株式市場では NVIDIA の決算が出て、よかった、よかった、ほっとしたというので、で、それで買い材料が出ちゃったんで、そうすると、NVIDIA の決算の後っていつもそうなんですけども、エアポケットになっちゃうんですよね。それも今週に関して言うと、やや失望売りが招かれやすい環境を作っている材料だと思います。
こういった全体的な流れの中、個別はどうでしょうか、鈴木さん。
一つ一つを見ていけっていう、まあ、森を見ずに木を見ろとよく言われるんですが、木を見るっていうのがやっぱりすごく難しいんですよね。うん、今、なかなかその経営者そのものも、今、岡崎さんが言われたように、関税の決着点がどこにも見えないっていう状況の中で、事業経営が組んでますんで、前提狂ったらまた変えてくるということになるんでしょうけどね。まあ、なかなか最近見えないんですが、でも、先週、やっぱり明らかになる株主総会の前の NTT ドコモが、 住信 SBI ネット銀行を買収するとか、NTT がその SBI ホールディングスに 8% の資本業務提携を持ちかけるとか、以前では考えられないことがものすごい短いタイムサイクルでどんどん起きてますんで、やっぱり何か手を打とうとか、新しい事業展開を模索しようという動きが起こってることは起こってるんですよね。それがまだプラスになるかどうかは見えてないっていう状況で動きは取れないんですけど、まあ、次明るくなった時にこういうのが多分きっと遡って評価されてくることになるんじゃないかなと思うんですけどね。
うん、そしてそういった状況の中、今日の日経平均ボラティリティインデックス 24.92 というところです、う
ん、2週間前に戻りましたね。失望に変わった瞬間に25の方向に行くという、まあ、極めて単純明快なスタイルなんですけども、逆に単純明快だったらもう単純明快にトレードした方が私はいいと思うので、あまり死のことを言わずに、これはオプションは、まあ、オプションを見る限りはやっぱり簡単に20を割ってこないなと、要するにまあ25より下だったら今でもオプションは買いだと思います。オプションは買って簡単にはボラティリティが上がることを嫌がるんじゃなくて、ボラティリティが上がるんならボラティリティを買いましょう皆さんと。わかります。ボラが上がった困った困ったって言うんじゃなくて、ボラが上がるんだとボラを買えばいいと。ボラが上がるってどうすればいいのかっていうと、一つはまあオプションは何でもいいから買えばいいということと、はい、あるいはビックスというのがこれ ETF にもなってるし、日本でも先物があるんですけど、ビックスを買うという手もあります。やり方はいろいろあって、金融市場っていうのはもう日進月歩、どんどんいろんな金融商品が生まれてますから、そういう意味ではですね、今一度何かチャンスはないのかな、ボラティリティが上がるんだったら、怖い怖いと逃げてるんじゃなくて、ボラティリティを買いに行こうという、その姿勢ですね。これも大事な、まあ、自分の進化だと思いますけどね。
なるほど。そういう視点で考えていくというのもありなんですね。はい、さあ、そして今後日本株に対してはどういう状況を気をつけておいたらいいんでしょうか。
状況としてはですね、私はやっぱり参議院選挙、
はい、
まあ、なんかなんとなくみんなだらっと見てるんですけども、これってどういう展開になるのかっていうのは非常に興味深く見ています。どういう展開になるのかというと、今日本という国は宿題だらけなんですよね。まあ、わかりやすく言うと、関税問題もトランプ政権に突きつけられた宿題みたいなもんです。どうする気なんだっていう、どうするんだ、まあ、どうする気っていうか、まあ、ちゃんとやってくれるんだろうなみたいな感じでしょうけどね。どうやっていくのか、それから、消えては、浮かんでは消え、浮かんでは消えしてるのが、その税金の問題なんですけども、はい、財源がないから、まあ、減税はできないっていうか、消費税を下げることはできないっていう、まあ、ありきたりの議論で終わってるんですけど、本当にそうかっていうところ、
うん、
変な話ですけども、あそこをいじればですよ。いじれば、簡単に言えば、もちろん、財政赤字が爆発するようないじり方してダメなんですけど、いじり方によっては、日本株はおそらく、減税型になれば、予想外の減税になって、おそらく1割から2割はアップできますからね。で、それからもう一つ宿題だらけっていうのは、こんな状態で本当に上田さんまだ利上げするんですか？
はい。
こういうのが重なり合ってるんですよ。で、重なり合っていて、それらのうち一つでも、違う方向を向けば、株式市場は、簡単に言えば1割から2割の全体上昇っていうのはできます。
はい、
しかし今の状態で、今言ったことを全部悪い方にとったら、トランプ政権の言うことは鵜呑みにしなきゃいけない。つまり日本は金かかる国になるという状況、それから財政赤字は減らさなきゃいけないという、財政赤字の、原理主義者たちですよね、赤字が嫌いだって、これを守らなきゃいけない、それから日本銀行は利上げをしなきゃ成長ができない、これその通り、まあ、受け負ったら 1.5 とか 2% まで多分これ上がるかもしれませんが、この3つが重なったら日本株はそれこそ3万円までいきますよ。
はあ、
それはそうですよ。全部デフレ圧力かかるわけですからね。それを考える上で、実はもうなんか真面目に考えるのもバカバカしいから嫌になっちゃうんですけども、やっぱり参議院選挙はほっといても7月に来るわけでしょ、
はい、
6月の相場を動かすとしたらこれじゃないかなと思いますね。
なるほど。世界全体を見ますとトランプ関税がまだありますけれども、はい、日本国内はその選挙に関しては今月の注目ポイントになりそうですね。
財政をどういうふうな見通しにしていくのか、で金融政策がどうなっていくのか、ここ見ておきたいですね。
はい、では今日の動き見てみましょう。株365どうでしょうか。
613円から始まって679円まで行ったんですが、今はほぼ安値圏ですね。安値425円に対して現在は 37,438 円で取引が続いています。
はい、そして外国為替市場はドル円143円半ばで取引をされています。今週のドル円どうでしょう。
どうでしょうね。もういい加減飽き飽きしてきた140円から145円なんでしょうけども、はい、まあこちらもアメリカの経済指標次第、やはり利下げが近づいてきている、確実に利下げをすることになるというような見通しになれば140円に近づくことになるでしょうね。まあそれぐらいしか残念ながら今は言えません。
はい。いろいろ展望していただきました。隔週土曜日、朝6時から BS1212で放送しているマーケットアナライズコネクトもぜひご覧ください。また、Facebook でも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。ではここでお知らせです。株365の豊かトラスティー証券から6月28日東京で開催する無料の少人数制セミナーをご案内します。イベントタイトルは特別リアルセミナー指揮者が徹底解説2025年後半の日米マーケット展望です。6月28日土曜日東京で開催。お昼の11時開場、11時30分開演です。プログラムは東京金融取引所岡田隆さんによる日経225インデックス投資のすすめ、また豊か TV より河合美智子さん、私松尾による為替の解説ワールドカレンシーをリアルセミナーで開催します。そして第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊弘さんと鈴木和之さんによるご講演です。入場無料、定員は80名、応募多数の場合は抽選となります。なお、このセミナー受講はセミナーに参加されたことがない皆様を優先的にご案内させていただきます。ふるってご応募ください。当選落選につきましては6月26日中にはがきまたはメールにてご連絡をいたします。会場は JR 東京駅八重洲中央口から徒歩1分です。 TKP 東京駅カンファレンスセンターホール 12A です。お申し込みお問い合わせは豊かトラスティー証券セミナー情報ページよりウェブからお申し込みください。締め切りは6月26日木曜日お昼の12時までです。応募状況によっては申し込み期限の短縮や延長を行う場合がございます。貴重な機会ですので、お近くにお住まいの皆さんはぜひふるってご応募ください。なお、ご案内したセミナーでは紹介する商品などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承ください。以上、株365の豊かトラスティー証券からセミナーの情報でした。
フォロワーアナライ
ズ。それでは鈴木さんの注目企業です。
はい、今日ご紹介するのはパーソルホールディングスです。はい、銘柄コードが2181のパーソルです。かつては添付スタッフと言われていた人材派遣の会社ですが、今はもう添付スタッフを中心に様々な企業を買収して、まあ、グループ化して持ち株会社にしてますので、パーソル1281という形になっています。以前2023年に1対10の株式分割を行いましたので、今株価が、先週末で269円、今日、今プラス4円、若干上がってまして273円ぐらい、はい、という形ですが、うん、ですから100株買って、27,300円ぐらいというすごく安い株ですけどね。うん、時価総額は6000億円を超えて結構な大きい会社です。で、市場最高利益を更新していって、かつ配当利回りが 4%、 4.1% ぐらい出ている、ROE が 19% という大変な、うん、まあ、高収益企業ということになりますね。今、事業会社として、事業部門としては5つぐらい持ってるんですが、特に大きいのが人材派遣です。はい、会社側はスタッフィングという事業部門として名前を付けてますが、人材派遣が売上で6000億円ぐらい。これがベーシックに安定的に収益を稼いでいて、前期、2025年3月期は、この人材派遣のところで売上 4% 増、営業利益270億円で 7% 増、まあ、ただ利益率が 4% ぐらいという、あんまり儲かってないということになりますけどね。まあ、これが安定している。
はい、
今すごく会社が力を入れているのが、2つありまして、1つが、人材紹介。まあ、これは、ミドル層、あるいはハイクラスと言われるような、ハイクラスは、まあ、年収でいうと大体800万円以上、1000万円以上くらいの、まあ、執行役とか、あるいは 部長、次長クラスのところでしょうね。まあ、ここを人材を紹介するというビジネスが、すごく伸びています。売上規模でいうと、売上1400億円ぐらい、
はい、
スタッフィング、人材派遣が6000億円の事業規模なんですが、この、人材紹介は1400億円ですが、12% ぐらい売上が伸びています。で、営業利益が250億円前期、 20% ぐらい伸びていて、この事業部門の利益率が 18% ぐらいある。派遣が 4% ぐらいしか利益率がないんですけど、人材紹介の部分は2割近く取れるというのが、まあこれが今力を入れていて、まあ日本もやはり本格的なその労働人口の流動化というのがもう時代としては始まっていて、まあ企業としては、まあとにかく優秀な人をミドルクラス以上採用したい。で、まあ、労働者というか、まあ、ビジネスパーソンとしては、まあ、とにかく、より賃金の良い、よりがやりがいのあるところに移動したい、移りたいという意識が高まっていますね。まあ、それが、うまい具合にマッチングしているという分野であります。まあ、これが一つ。もう一つが、やはり、IT 技術系のと、テクノロジーと会社が、事業部門としては言ってますが、技術系の、人材派遣です。まあ、一回社員として、抱えて、で、これを、まあ、研究開発、それから設計の方に回していくと。まあ、これがやはり、利益率が 7% ぐらいあるというビジネスですので、営業利益が76億円で、まあ、少し小さいんですが、17% ぐらい前期は伸びたという状況ですね。前期2025年3月期、売上が 9% 伸びて営業利益が 10% 伸びた。で今期2026年3月期も営業利益は660億円で 15% ぐらい伸びるという、まあ、見方で立っているんですが、まあ、配当利回りが 4%、 配当成功が 54% だ、稼いだ一株利益の半分強を、まあ、配当金で回すという会社になってますね。
はい。
これは、でミドルクラスというのが、年収でいうと400万円、年収400万円から600万円ぐらい、日本では2500万人ぐらいのビジネスパーソンがいるんですが、そのうち400万人ぐらいが、転職希望らしいんですね。
あ、そんなになんですね。
はい。で、それから、さらに、ハイクラス、1000万円以上の年収を稼いでいる方は、日本全体で300万人ぐらいいるんですが、うん、まあ、そのうちの転職希望を出している方は、パーソル研究所によりますと、24万人ぐらいいる。まあ、ここがビジネスの、まあ、対象であるということのようですね。
やはり労働人口の流動化って、例えば CM なんかを見てもね、ずいぶん増えたなというふうに感じてますけれども、
今ずっと鈴木さんが数字を読み上げてくれてたんですけど、いい会社ですね。
これは
意外とというか、やったら失礼な言い方でしたけども、すごくいい会社ですね。で2万円からなんでしょ。これ始める人にはちょうどいいかもしれませんね。
そうね。かつて株価はずいぶん高いところがあって、今持ち直し気味のところで、まあ、どんどん上場来高値を更新しているっていう形ではありませんね。比較的入りやすいかなっていうところですね。デューダ、コマーシャルでいうとデューダのブランドで、はい、人材紹介転職を、まあ、持ちかけているというのがよく知られてますね。
転職というとこう若い人なのかなっていうイメージもありましたけれども、うん、そうではなく、ミドル層やハイクラス層という、さまざまな層にこうリーチしているという会社でもあるんですね。
そうね。電車の、まあ、釣り広告とか、ドアのところにペタッとこうシールで貼ってある広告をよく見かけます。
はい、はい。今日は、パーソルホールディングス2181をご紹介しました。さあ、何が起きるのか、いろいろ起きてた5月だったので、6月は何が起きるんだろうという気持ちでいっぱいですが。
どんどこいでいいんじゃないですか。ボラテリティ買いに行こうぜ、みんなっていうので。
セルインメイ、5月に売り抜けろ、なんて言われました。はい、でもその5月が全部しっかり付き足でも、日経金、陽線をピシッと立てましたからね。
でも逆に言うと、そこで売っとかなきゃいけなかったってことになるかもしれないでしょ。
売り抜けるっていう、そういうことになるかもしれませんね。
ねえ、より情報収集が必要になってくるかと思いますが、こちらのラジオと番組の方もぜひご覧いただけたらと思います。はい、
お願いします、
はい。さてマーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
岡崎亮介と
鈴木和之と
松尾恵理子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。
さようなら。
この番組は株365の豊かトラスティー証券の提供でお送りしました。